本日3月13日、時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そしてもう一人、AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう、人間をやめたいね、やっぱりもう、本当。もう人間をやめたい心から私はもう最強もうね花になりたいねもうね本当に花になりたいもうパプリカになりたい私はもう一輪の花になりたいよもういやちょっともうね花粉を受け止めたいわけよいい加減俺はもう拒絶したくないのよ本当にすごい毎日ムスカですよ完全に毎日ムスカ目がーってなってるわけよもうしかも今このコロナの関係で目をこすれないじゃないこうお外でねこうやっぱりこうね外いろんなところ触った手で目をこすっちゃうとそれも一つこう感染源になっちゃうから感染の源になるからみたいのがあるからもうじーっと目を閉じて我慢するしかないみたいなさすごいまあちょっと今日もねちょっと鼻声で聞きづらいかもしれませんけどよろしくお願いしますっていう笠原くんはもうあれなんだけど何回も俺聞いてるよね君花粉じゃないんだっけごめんね笠原くん俺もう何回確認したか何回確認したかわからないけど笠原くんはそんなに花粉じゃないんだよね花粉症じゃないんだよね
大丈夫です
大丈夫なんだよね、
はい、
そうもう俺さ本当に物忘れが激しくてまあ、笠原くんはもう付き合いが長いから知ってると思うけどまあこう日頃からいろんなこと忘れるわけですよついついでこうねもう15年の付き合いになる笠原くん多分出会ってから15回ぐらい笠原くんって花粉症なんだっけって聞き続けたと思うんだけど毎年それを忘れるぐらい昔からまあ物忘れが激しい記憶力があんまりないっていう悩みがあってもう頭の中の冒険の書がまあよく消えるわけですよもうしょっちゅう頭の中の冒険の書気づいたら腰回収に出しちゃうわけよもうそれも覚えてないわけ昔から本当にだからちょっとやっぱりさなんかこう記憶力を高めたいっていうこう願望があるわけ記憶力をなんとかこう伸ばす方法ないのかなみたいないやもちろんその頭の中にハードディスク組み込めたら一番いいんだけどそれをなんかねこうヨドバシかなんか持ってって俺をね俺を持ってってこう入れてもらえればただまあ思い出すたんびにカリカリ音が頭の中から聞こえんだけどカリカリカリカリ読み込む音がそのたんびになるんだろうけどなんかこうやっぱりちょっとこう物事を覚えとく力みたいのをこう養う方法ないのかなみたいのでさ日頃からいろいろこう調べたりするんだけどさこの間ね見つけたニュースでめちゃくちゃ強力な記憶術ってのがあるんですっていうニュース見てこれ名前がかっこいいんだけど記憶の宮殿っていう記憶術があるんだと記憶の宮殿これどういう記憶術かっていうとね結構すごいのがすごくてまず頭の中に自分の覚えておきたい記憶を置くための宮殿をイメージするんだとその具体的にねビジュアルイメージとしてだよそう視覚的な情報として頭の中にじゃあ今思い浮かべてください宮殿ね何でもどんな宮殿でもいいよじゃあ笠原くんも宮殿みんな思い浮かべて日頃宮殿お住まいの方は自分家でいいですよすっごいとこ住んでんだなすごい方ベルサイユかなんだか分かりませんけど日頃宮殿お住まいの王室の方もこれ聞いてるかもしれないからまずその頭の中に記憶のその宮殿の形をちゃんと浮かべるんだとで中もちゃんと入れるようになってるってそれビジュアルイメージとしての宮殿を思い浮かべるでその宮殿の中に自分の覚えておきたい記憶を置くっていうイメージをするんだと大事な笠原くんは そんなに花粉症じゃないっていうこの大事な記憶ね、もう来年聞かなくていいように、もうそろそろ愛想つかされるから、笠原くんに。笠原くんは花粉症はそんなに辛くないって、ほぼほぼ受け止められるっていうその記憶を、その宮殿の中の部屋に置くってイメージまでちゃんとするんだと。でこう自分がそれを思い出したいときね、笠原くんって花粉症だったっけなと思い出したいときは、ちゃんとその宮殿まで行って、宮殿の中入って、その笠原くんの花粉症に関する記憶が置いてある部屋に訪れるってイメージをするんだと。でそうするとそのイメージをしたことがきっかけになって記憶がロードされるっていう、これが記憶の宮殿っていう記憶術らしいんです。これね、歴史がすごい古くて、あの古代ギリシャの頃に編み出された、いやもう古代ギリシャ何十個前の前世か分かんないけど、古代ギリシャの何十個前の人生だか、アテネであの民主政治を行ってた頃がどれぐらい前の自分の前世なのかがちょっと思い出せないんだけど、そこの記憶はちょっと思い、どうしても思い出せないんだよな。アテネでなんかスパルタとバチバチやり合ってた頃が、あの一緒に協力してペルシア帝国と戦ってた頃が、その辺覚えてんのか、意外と覚えてんだ俺その辺。古代ギリシャで編み出された記憶術で、別名場所法っていうんだと。場所法、まあどっちかというとこの記憶の宮殿の方が名前かっこいいなと思うんだけどさ。でこれなんかシャーロック・ホームズっていう物語、まあ、小説あるじゃん、あの中でシャーロック・ホームズが使ってる記憶術なんだと。でこれなんかこう今までまあそう、ね、シャーロック・ホームズの中で物語られてたりとか、まあ、古代ギリシャで編み出されたとか名前は有名だったんだけど、実際その効果があるのかどうなのかっていうのは分かんなかったみたいなのが、まあ、今回ちゃんとそのウィーン大学の博士イザベラ・ワグナーさんっていう、まあ偉いね認知神経科学者の方が研究して、これは本当にちゃんと効果ありますと。でなんかその実験をしたんだと、その記憶の宮殿のトレーニングを積んだ人とそうじゃない人との比べてみて、でどっちがどれぐらいあの友達が花粉症じゃないかどうか覚えてるかをこう15年来の付き合いの友人が毎年花粉で苦しんでるかどうかぐらいは覚えてるだろいくらなんでもみたいなところを覚えてるかどうかを今変なとこに変なものが入って変な敵がそのちゃんと研究した結果、この記憶の宮殿っていうのはまかなり効果があると、その記憶の宮殿の記憶術をトレーニングした人は相当その記憶術のなんかテストみたいなの点数が良かったですみたいな。で、まあ、そのイザベラさんが言ってんのが、まあ、かなりその特殊な記憶術でもあるし、ちょっとやっぱ訓練が必要だと。パッとできるもんじゃないから、訓練が必要で、習得するのにも時間がかかると。ただ、まあ、ちゃんとその習得できたら、ものすごい強力な記憶法として役に立ちます、みたいなニュース見てさ。記憶の宮殿っていうのをさ、まあ、あるらしいんだけど、もうすっごい思うのはさ、間違いなく記憶の宮殿の存在を忘れるよね、これはもう間違いなく俺なんかは記憶の宮殿を作ったはいいけど、いやそれ作るのは多分誰でもできると思うし、俺なんかはやっぱりこうね妄想するの大好きな人間ですから、頭の中にその記憶の宮殿を作り出すのはいいけど、その宮殿がどんな形だったっけなとかを思い出せないわけじゃん俺なんかは。そこの問題はこれどうなんですかね、イザベラ博士。そのさ、宮殿まず行ったことない問題があるじゃん。宮殿って言われて身近にないでしょそんな宮殿って。だからその宮殿自体をもう宮殿ごと消える可能性がすごくあるよね。いろんな大事な大事な記憶を収めたまま 蜃気楼がごとく消えてく可能性があるわけじゃん。あの宮殿は幻の宮殿だったみたいなことになるじゃん、これ絶対に。そもそも記憶の宮殿の形をちゃんと覚えとける人はその時点で記憶力がすごいわけじゃん、もう絶対に。いやだからそうなんだよね。ラジオネームミリマッチョ、宮殿のディティールにこだわりすぎ。いや絶対こだわっちゃうと思うよ俺。そこやっぱ最初にさ、その具体的に自分がしっかりと視覚的にイメージできた方がいいらしいんだよ、この記憶の宮殿って。ちゃんと自分が絵を思い浮かべられないと多分あんま効果なさそうなんだよね。ちゃんとビジュアルイメージを持つのが必要って書いてあったから。でそうなってくるとやっぱディティールはこだわるわけじゃん。でなんかそのこうつね、こう記憶の宮殿を作ってる時は楽しいわけだよ。なんかねこういろいろ宮殿の情報を調べて、バロック様式にしようみたいな感じで、もう宮殿といえばバロック様式だみたいなんで、その時いろんなバロック様式の建築みたいのいっぱい調べて、もう一からさ、宮殿を築き上げても、いざ思い出す時にそのもうバロック様式っていう言葉も思い出せないわけじゃん、もう完全に。絶対こうそこをまず忘れんじゃないのかなっていうのと、あと記憶の宮殿の生き方も忘れるでしょ多分頭の中で。いやちゃんとそのなんか場所とかもなるべくこう情報が多い方がいいみたいなんだよ、その記憶の宮殿っていうのがどういう形でどの辺にあって。だから自分が要はしっかりその宮殿があるってイメージできなきゃダメなわけよ。宮殿ってぼんやり言葉で思い浮かべて、その中に記憶が入ってるじゃダメなわけじゃん。あの道をまっすぐ行って右に曲がったとこに記憶の宮殿があるみたいのがちゃんとこう頭の中で思い浮かべらんなきゃいけないわけでしょね。なんかあの池袋から確か地下鉄乗った気がする、池袋から丸の内線乗って、丸の内線乗ってからのなんか明賀谷で降りてからのバス乗ってみたいなのがイメージできた方が、明賀谷に宮殿があるイメージ全くないけどねこれね。でも具体的なその地名とかもあった方がいいわけだから。でもその具体的に明賀谷から明賀谷のどっちの駅降りてバス何線乗ればいいかなんて覚えてられるなら記憶の宮殿いらないわけじゃん。あとどこ行くの頭の中で、その頭の中でしっかりと池袋とか明賀谷の地理のイメージができてる時点でもう十分な記憶力があるじゃん。でちゃんとこうそういう具体的にこういろいろイメージをすればするほど精度が高まってくみたいなんだよね。いやだからこれちょっと挑戦してみてもいいのかなとは思うんだけどさ、いろいろこう大事なのはまずあの欲張ってあの大きい宮殿イメージしちゃ絶対ダメだよね。あれこれいろいろ覚えとこうみたいなさ、もうあの笠原くんのこともそうだけど、まあラジオのことであったりとか普段仕事のこととかいろいろ覚えときたいことあるわけじゃん。でそれを全部その記憶の宮殿に入れようとしてさ、まあ宮殿の部屋数をどんどんどんどん増やすのはいい、作るのは自由だし無料だしね、別にね、もう頭の中だからいくらでも作れるわけだよそれは。もうどんなにでかいものだって作れるわけだし、それはもう自由好き勝手にできるんだろうけど、あんまりでかい宮殿にするとどの部屋に何を入れたか思い出せないわけでしょ間違いなく。だってそれまでに池袋の丸の内線どうやって乗ったっけみたいなところでリソース使っちゃってるわけじゃん頭の。こうその記憶の宮殿行くまでに脳のこういろんなメモリーをだいぶ使ってるわけだよ。もうイメージ記憶の宮殿をイメージするのにもメモリーが必要なわけだし、頭の中の GPU もだいぶ使ってるわけじゃないですか。脳内グラボをだいぶ使ってイメージしてる状態で、あんまりその宮殿と思い浮かべた時にその細かくちゃんと部屋とかも作って、そのなんか全部で40部屋あるみたいな記憶の宮殿作っちゃったらさ、もうその笠原くんが花粉症かどうかの記憶をどこ何階のどの部屋に入れたかがもう思い出せないみたいな。そうすると俺頭の中の記憶の宮殿でポツンと突っ立ってるイメージでしょ。あれこれどこの部屋に入れたっけなみたいな。 でそうするとちゃんと多分頭の中の執事みたいのが出てきて案内人みたいな人が出てきてその白井様お帰りですかみたいな感じで出てきてどうされました今日は何を探しでみたいなこと言うんだけどその執事の顔もあんま思い出せないわけじゃんあれこの人どんな顔だったっけなみたいなさこういう時のために記憶の中の宮殿に普段住んでいる住み込みで働いている執事を作り出したはいいんだけど顔が思い出せないぼんやりとしか思い出せない思い出そうとするたんびに顔が変わる執事みたいなもうめちゃくちゃ怖いやつねあの顔を見るとなぜかモザイクがかかっている執事みたいなさもうさもう悪夢だよねちょっとしたねでその宮殿の中にあれでしょドア割るのにドアノブがない部屋みたいなのがあってあこれ開けちゃいけない記憶なんだなみたいなそういうのもあるわけじゃんなんか無意識で作られたいろんな部屋みたいなのも出てくるわけでしょいや今ラジオネーム F 美穂開かずの間がたくさん絶対多いよ俺開かずの間めちゃくちゃ多いと思うもんなんかもうそうだからこれどのぐらい収めとけるのかっていうのをすごい聞きたいんだなその記憶の宮殿の中に入れとけるものの量の限界みたいなさどっかでその宮殿はもうパンクしちゃうわけじゃん2軒目ってわけにいかないでしょ宮殿ってそんなホイホイ作れないでしょじゃあ2軒目はじゃあ西日暮里のあたりにもう1軒みたいなイメージはできないわけだからだから部屋数は多分限りがあるんだろうなみたいなのとあと、まあ、実際じゃああのまあさ欲張らないでじゃあもうシンプルな宮殿にしようとそんなもうなんかバロック様式とかやめてで部屋とか部屋数もそんな何十個とか作っちゃうからダメなんだもうシンプルもう3部屋だけみたいな本当に3部屋で1部屋は笠原くんが花粉症かどうかっていうどうでもいい記憶を入れとくための本当にそのために脳のメモリを使う必要あるのかっていう記憶を1個は入れときますとでもう1個はもう大事な幼少の頃のすごい楽しかった思い出をいっぱい詰め込んどくこう小学校の時の楽しかった思い出とか幼稚園の時の楽しかった思い出とかを入れとく部屋ですとでもう1部屋をその普段日常でよくなんかこうこまめに使うねこれ覚えとこうとかで使う部屋みたいなもう3部屋ぐらいだったらさすがの俺もできるだろうみたいなさもうシンプルなやつ作ったとするじゃんでじゃあそのね一部屋日常生活用の一部屋に記憶を置いとくわけですよ覚えときたいことをどういう形で置くのかがよくわかんないんだよねこれっていうのもさじゃあ例えば今日その仕事終わりの帰り道にお豆腐を買って帰ろうみたいな今日ちょっと帰ったら豆腐食いてえな冷ややっこ食いてえなみたいなお豆腐買って帰ろうっていうことはまあ朝思ったら 100% 帰りには忘れる人間だから俺は間違いなく忘れるから朝の行きで今日帰ったら豆腐食いてえなと思っても帰り道には全く覚えてない人間だからそのお豆腐を買って帰ろうっていうねお豆腐を買って帰ろうっていう記憶をどういう風に置くのかっていうのちょっと気にならない？だってさこれ言葉でさお豆腐を買って帰ろうって言葉で置くには置けないじゃんビジュアルイメージで置くとしたらさ言語として覚えとけるならそもそもこの記憶の宮殿なんかいらないわけじゃん言葉としてお豆腐を買って帰ろうっていう文字を頭の中に焼き付けとけるならもう必要ないわけでしょそれを忘れちゃうから思い出しやすいそのイメージねビジュアルイメージとして宮殿の中に置くってことだからこれやっぱお豆腐を置くってことになるわけじゃん宮殿の中にお豆腐をちょんと置くみたいなだけどさすがにお豆腐だけだともうわけわかんなくなる可能性あるからね今日宮殿入ってって部屋開けてお豆腐あるだけだったら美味しそうなお豆腐だなぐらいしか思わない可能性あるから多分それになんかこう組み合わせてあお豆腐を買って帰らなきゃって思い出せるわけ多分お豆腐とお財布を置いとけば記憶の宮殿の中にそれを俺が見た時にあ豆腐財布あそうだ買って帰らなきゃってなるわけでしょでもさまあ細かいことを気にするタイプの人間じゃん俺は。 自分でもわかるけど、まあこう集中っていうものがあっちこっち飛ぶ人間なんじゃないですか。笠原君は知ってると思うけど、俺はだからさ、そのお豆腐とお財布を見て一瞬ね思い出すわけで、あお豆腐買って帰んなきゃって思い出すと思うんだけど、その次思うことは、あれお財布いくら入ってたっけなっていうこと絶対思うわけ。あれ財布の中いくら入ってたっけな、あれ豆腐買う分のお金現金下ろしてたっけなってなると、もうだんだんその頭の中のフォーカスはお財布に寄っていくわけだよね。豆腐はサブになっていくわけだよね。で俺の脳は多分全力で財布の中身を思い出そうっていうスイッチに入るわけでしょ。俺の頭の中のこのなんていうのこのコックピットはね、このブリッジはだよ、俺の頭の中のブリッジは、環境は、艦長が号令をかけるわけじゃん。お財布の中を思い出せってなると、オペレーターたちがカチャカチャカチャカチャキーボードをさ打ちながらさ、最後に現金を使ったのは3日前の自動販売機で缶ジュースを買った時にスイカ対応の缶の自動販売機じゃなかったから確か200円使ったはずみたいなとこカチャカチャ生み出すと、どんどんどんどんそのお財布は鮮明に思い出していくと思うんだよね。その記憶の宮殿の中のお財布はだんだんだんだん厚みを増していくわけじゃん。小銭入れの中とかどんどんどんどんどんどんさ、今日記憶がどんどんどんどん正確に思い出せば思い出すほど、あのスタンプカードの数とかもどんどん正確に思い出そうとするんだけど、だんだんお豆腐は霧に消えていくわけでしょ。そうなるとせっかくその宮殿の中に入れといたお豆腐は消え始めてあ確か銀だこのスタンプカード12個ぐらい溜まってたはずみたいなところまで思い出そうとしちゃうから、俺は銀だここないだ行ったもん、映画見に行った時買ったき食べてた気がする、あの時1個溜まったから確かもう12個だったはず、え銀だこのスタンプカードあと何個溜まればいいんだ、何個20個貯まれば次のカードになるはずみたいなこと、どんどんそうするとだんだん今度はお財布から銀だこのスタンプカードにどんどんフォーカスが寄っていくわけだよ。もう俺の性格上お財布もどんどんどんどん形が崩れ始めて、手には銀だこのスタンプカードが残るわけじゃん。だけど銀だこのスタンプカードが今何個貯まってるかはすごく正確に思い出せると思うんだよね。そこまでこう頭を使えば12個だから、あと8回買えば銀だこでたこ焼きが1個無料でもらえるはずってなると思うんだよね。そうなるとしたらもう間違いなく帰り道たこ焼き買って帰るんだよね。これはもう豆腐じゃなくて絶対俺はたこ焼きを買って帰っちゃう可能性が高くて、これすごいさ、そのどういう訓練をすれば程よく宮殿にいられんのかなみたいな。俺絶対あれで松戸駅の中にあるもう銀だこのあのお店のイメージしか湧かなくなるから、宮殿もいつの間にか消えてるよね。あれここどこだみたいな感じになりそう。もう全然そうラジオネームカニパン、もう宮殿関係ないって、そう宮殿関係ないんだよね、もうそうなるとね。これだからさ本当に、いやでもちゃんとその研究結果でなんだっけな、60人中なんか3グループに分けたんですけど、20人ぐらいがその記憶の宮殿のスキルをちゃんと習得できて、で実際そのなんかテストみたいのをやって、4ヶ月後ぐらいにもう一回なんかあの覚えてたことを思い出してくださいみたいなテストもやっても結構思い出せたみたいな、その宮殿にみんな頭の中の宮殿に行って、あの時のテストで覚えた内容を持ってきましたみたいな感じで思い出せるらしいんだよ。あちなみになんかこれはね、あの宮殿がどうしてもこうイメージできなかったら、なんか自分の身近な場所でもいいんだって。それこそその職場とか、あと職場行くまでの道とか、あともう極論言うと自分の部屋とかでも行けるらしいよ。もうイメージできれば、いわば場所がイメージできればいいんだから、自分のこの部屋を、まあ俺なんかはやっぱね自分のこう部屋とかも、もう部屋いるの大好きだから、家いるの大好きな人間だから、部屋とかの方がやっぱイメージしやすいわけだよ。宮殿なんかそんな行ったこともないとこより、普段自分が一番こうねくつろいでる自分の部屋っていうのをイメージしてもいいらしいんだけど、例えば今さ俺のこの部屋、今こう、まあ、ラジオをやっているこの右側、自分の右側にね、まあ、パソコンが置いてあるんですけど、そのすぐ近くに無印良品で買った そのチェストみたいなやつがあるわけ、引き出し付きのチェストですね。で8段こうついてるわけ、ちっちゃい細かいチェストが4段とちょっと大きめのチェストが4段みたいな感じの8段のチェストがあるんだけど、まあ、この中になんかこう大事な記憶を入れとくみたいなイメージでも効果的らしいんだけど、目の前にあるこのチェストに何が入ってるかももう思い出せないわけ俺は。もう使えると思えないんだよこの術。今自分にもうあるんだよ目の前にこのチェストが、けどこの右上の段に俺何入れてたっけなってなってるわけ、もうすでに。この一番下の段って確か USB のケーブル入れてたはずみたくなってる人間なわけよ。もう絶対無理じゃんこんなん。自分の部屋の中のチェストにどこに何入れてるか覚えてたら、そもそも使わないのもこのスキルはもう。そうなってくるとやっぱり自分からはこう離れたところの方がいいんだろうね。一から作ってった方がこうイメージしやすいっていうことなんだろうけど、まあ多分向き不向きあると思うんで、普段自分がいるとこの方がイメージできて、そういう棚とかね、こう壺とかね、何でもいいですよ、もうそういうこうなんか入れ物の中にこう自分の記憶を入れとくっていう方がイメージしやすい人と、宮殿みたいなものを一からイメージした方がいいみたいなのは人によって多分違うんだろうけど、もうあれからもうなんか一個そういう宇宙を作ればいいのかな、記憶の宇宙みたいな、こう一つ一つこうビッグバンから始まったこの宇宙の歴史を頭の中でイメージして、もう絶対に思い出せないね、どこに何があるかなんて、どこに何の星があるかも思い出せないんだから。いやちょっとこれ実践してみてほしいんだな。俺はもう諦めたので、もし興味ある方はこの記憶の宮殿っていうのを試してみてはいかがでしょうか、といったところで本日も参りましょう、タイムマシン部のラジオ。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオ。あ、やっぱりここでちゃんとタイトルコール言うんだね。先週もここでタイトルコール言わないって決めたことを忘れてたもん。ほらやばいよ俺やっぱもう。それを今今週も始まりましたって言って思い出したから、あ、ここでタイトルコール言うのやめたんだ俺。もう無理なんだよ、だから記憶の宮殿どころの騒ぎじゃないんだよ。1週間前に決めたことも忘れちゃうんだから、俺多分来週笠原くんが花粉症かどうか忘れてるよ絶対。あと記憶の宮殿がある駅どこで、明賀谷だったっけ巣鴨だったっけ、見たくなってるよもう多分。来週にはなんかあの辺だって、え、本郷三丁目、あれ、いや丸の内線だったはずだから、丸の内線ってことは後楽園前か本郷三丁目、あの辺、あ、もう行けないもんってなってそうだよね、もうね。やばいよ本当に、この先どんどんどんどん衰えてくんだろうなみたいな。エヴァンゲリオンね、いや、エヴァンゲリオンね、ついに公開されたじゃないですか、エヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオン、もう正式タイトル新エヴァンゲリオンになったんだっけ今、うんうん、合ってるよね、新、まあ、あのエヴァンゲリオンの新劇場版の最終作みたいのが、はい、まあいろいろ延期に延期を重ねてやっと公開になりました。それがもう先週だってたっけ、今週からかな、ほらもう思い出せない。すごくない、もうこんな今週のこともこんなに思い出せなくなってんのやばくない、もう今みんなここまで聞いててどう思った、まあふわふわの表現の多いこと、新エヴァンゲリオンで合ってたっけ、うん、合ってたよねみたいな、あのエヴァンゲリオンの最終作みたいなやつが、今週だっけ、あれ先週らへん、あれ今週だっけみたいな、もうふわふわでラジオ DJ としてこんなに不確かな、あなた一応エヴァンゲリオン好きってことで今までやってきたじゃない。 思い出せないんだよ、もうエヴァンゲリオンがいつから始まったかも。いや、新エヴァンゲリオンがもう公開始まったってことで、まだ見れてないんですよ、エヴァンゲリオン。まだ見れてなくて、で、まあちょっとネタバレが怖くてさ、本当に。あのツイッターでやっぱりこう今ネタバレしちゃうじゃん、意図しなくてもこう意図せずネタバレしちゃうじゃん。どうしてもちょっとなんか感想をつぶやくと、それは本当ネタバレをこう考慮したね、ちゃんとこうネタバレしないように考えた感想だとしても、物語のイメージは伝わってきちゃうわけでしょ。それでエヴァンゲリオンこうだったとかさ、もう極論を言えば面白かったも一つもうあれじゃん、もうあ面白かったんだなっていう意味でのネタバレとは言わないけど、さすがに意外な展開だったとかさ、例えばさ、まあ、意外な展開あるだろうエヴァンゲリオンとかさ、後半まさかあんなことにとか見てくと、あれえじゃあなんかどんでん返しがあるんだとか思っちゃうじゃん、やっぱそういうの。でそれをこうつぶやく人のせいにはしたくないしさ、それ全然自由だしいいと思うから、これあくまで受け手側がどうするかって問題だから、あのエヴァンゲリオン公開始まってからツイッターにミュート機能ってのがあるんだけど、その自分で設定した言葉を含むツイートを表示させなくするっていう機能があるんだよ、ミュート機能っていう。そのミュート機能にありとあらゆるエヴァンゲリオン関連のワード入れて、まずエヴァね、エヴァ入れて、エヴァンゲリオンも入れて、で新エヴァンゲリオンも入れて、でそれだけだと足りない気がしたから、もうあのエヴァンゲリオンに出てくるキャラクターの名前全部入れて、シンジとかさ、レイとかアスカとかゲンドウとかもミサトとかも思いつく限り、こう多分このキャラは出てくるだろうなみたいな、ランバラルとかも全部入れて、もうランバラルが確かシンジ君を導く役として出てきたはず、途中で砂漠のあたりで波紋と一緒に出てきて、戦いとはこういうことだってシンジ君に教えたような気がするんだよな。ビームサイベルで切り裂かれたグフのコックピットの隙間からランバラルが出てくるシーンを俺はなんとなくぼんやり覚えてるから、その、まあ、いろんなねエヴァンゲリオンの、まあおそらくこのキャラはもう出てこないんじゃないかなとか思うようなキャラクターも思いつく限り全部そのミュートに入れて、でそれだけでも足りない気がするから、もういよいよ庵野監督もちゃんとさ、庵野監督も庵野っていう部分と庵野監督とかも全部細こと細かに分けて入れて、でスタジオカラーもちゃんと入れるわけ、エヴァンゲリオンを作ってる会社ね、スタジオカラーも入れて、あと東宝も入れて、東映だったっけ東宝だったっけって迷っちゃったから両方入れて、東宝と東映もうどっちかもらい事項だよね完全に、これね東映多分関係ないと思うんだけど、いや俺がエヴァを見るまでだから、俺がエヴァを見るまでの間だから、あのもうなんかちょっとでもそのつぶやきからもう連想されるようなものは全部入れた方がいいと思ったから、思いつく限りエヴァンゲリオン関連のワード全部入れたわけ、もうミュートに全て見れないように、もう全部で多分20個ちょっとオーバーかもしれないけど10個以上多分そのミュートをかけたんですよ、エヴァンゲリオン関連の言葉。さっきそれを見返したんだけどさ、もうめちゃくちゃエヴァンゲリオン嫌いな人見たくなってるよね俺もうすごいこのものすごいエヴァンゲリオンにどんだけ恨みがあるんだよみたいな、違う逆なんだよ、エヴァを見たいからなんだよ、エヴァンゲリオンがもう楽しみで楽しみで早く見たいんだけどなかなか見るタイミングがないから我慢してるだけなんだけど、すごいもうどんだけ拒絶してんのみたいな、どんだけエティフィールド展開してんのみたいな感じになってて今なんかそれでもね、なんか俺の設定の仕方がまずいのか、なんかエヴァンゲリオンのそのエヴァだけは結構スルーしちゃうんだよ、そのミュートを。多分ね設定方法なんか間違え、なんか封印術間違えてんだよ多分途中で印をどっか間違えてんだよ、途中で鳥の印か なんか蛇の印かなんかの印をどれか間違えて封印術がうまく発動してないんだよね俺ね。 まあ、エヴァっていうだけは時々出てきちゃうの、うん、エヴァ見たとかさ、もうほんとちょっとしたことなんだけど、そういえばエヴァ見に行ったわみたいなツイートが普通にタイムライン流れてくるたんびにすごいスピードでそれ下に送るわけ。もうあやばいやばいやばいみたいな、エヴァって一言見えた気がするみたいな、やばいやばいやばいみたいな。だからもうそっからはもうエヴァはとかも入れたからね、エヴァはとかエヴァをとかもう全部こうその語尾もなんか関係あんのかなみたいなさ。いやだから完全に今ミュートかけまくってさ、もう本当に、ガードしつつ、明日もしかしたらいけるかなみたいなとこなんだけど、あすごい情報来た今、ラジオネームアモニュマさん、今回のエヴァ東方東映両方だって、ラジオネーム岸くん、ところがどっこい史上初の東方東映同時配給、いやよかったこれもいやもう完璧だよ、だからもうこのいやよかった、だからどっちかをスルーしてたらがっつり東映のあの作品見ましたよ、東映のあの作品やっぱりラストはこうなるんですねみたいな周りくどい感想ツイートが来た時に完全に貫通してたわけでしょ、完全に俺の AT フィールドポジトロンスナイパーライフルに撃ち抜かれていたわけでしょ、完全に俺あっち側なの、俺あのダイヤモンドっぽい人側なの、俺が俺撃たれる方なんだねいやよかったよかった、いやちょっとねだからね、そうなんとか明日行けたらいいなっていうところなんだけど、笠原くんも見たんでしょ、
はい
ね、なんかこの間ちょっと打ち合わせの時にさ、笠原くんはエヴァ見たのって言ったらもう見たって言って、であのやっぱりさ、そのなんていうのかな、こう矛盾してる感情なんだけど、絶対ネタバレは防ぎたいっていう自分と知りたいっていう自分がいるわけだよ、どんなお話なのかな、いや見ればいいんだよ、見ればいいんだけど、なかなかタイミング、今ほらレートショーをやってないわけよ、うちの近くの映画館、これが日本全国なのか分かんないけど、関東の映画館多分ほとんど今8時で閉まっちゃうから、仕事終わりとかで映画見に行けないわけ今で、休みの日とかも結構いろいろ予定入ってたりするから、それで映画見に行けてないんだけど、やっぱこれどうなるのかなみたいな、知りたいっていう気持ちと絶対知りたくないっていう気持ちのすごい矛盾した感情がありながら、その笠原くんにエヴァンゲリオン見たんだって話をしててさ、でその笠原くん、ちなみになんだけどあれだよね、あの鶴の恩返し的な話じゃないよねっていうことを振るわけで、そうすると笠原くんがいや全然違うよ、全然、いやいや鶴の恩返し要素は全くないよ、大丈夫だよみたいな、鶴のあの最後ね、恩返しに来たエヴァンゲリオンがこの扉部屋開けちゃダメですよみたいな、この部屋の向こうであの恩返ししますんでみたいな展開はなかったよねって言ったら、うん大丈夫だよそんなことないよみたいな感じ でこうやっていろんな昔話を例えで出しながら、最後ねあの鬼を退治したエヴァンゲリオンがもう財宝を持って帰っておじいさんとおばあさんを裕福にしたみたいなラストじゃないよねって、うん、そんな展開はないよってこう言うんだけど、俺がとある昔話、これ言わない方がいいと思うから、某有名な昔話を例えに出して、まあエヴァンゲリオンあれだよね、最後はああいう風になってこうなったよねって言ったら、笠原くんがそれも、全然ないよ、笠原くん今の間はさ、今の間はもうネタバレだよね、もうあの昔話のタイトルを出してこういう展開みたいなことを俺が言った時の笠原くんの、2.7 秒ぐらいの間があったんだけど、その間に笠原くんがもうすごい勢いで頭を働かせながら、やばい白井くんが割と確信ついてるみたいな感情で、大丈夫だよ白井くん、それも、ネタバレになってないみたいな、あーもう言わなきゃよかったみたいな、俺だから見に行ってないのにあの昔話要素がちょっとあんだみたいな状態になってんの今もう。いやこれはどの昔話か言わない方がいいと思うんだよね、多分その勘のいい人とかは、あじゃあこういう展開が待ってるのねみたいな風に思い出しちゃうね、思い浮かべちゃうだろうから、ちなみに傘地蔵ではないです、大丈夫です、傘地蔵ではあの頭に傘をかぶせてもらったエヴァンゲリオンが恩返しに来るって話じゃないです、これやめた方がいいよね、これね、これ消去法でどんどん消していくと危険だよね、
本当にやめよ
その時も笠原くんがさ、もうこのテンションで、白井くん本当にやめ、本当に僕は白井くんと友達でいたいんだって本当に言うわけ、笠原くんあんなに必死な笠原くん久しぶりだけど、白井くん本当にやめてほしい、白井くん面白がってるかもしんないけど、白井くんこの先怒るでしょ、これ分かっちゃったら僕 は白井君と友達でいたいんだよって、大丈夫だから怒んないから怒んないからって。でもほんとこれだから やめといた方がいいんだよね、これね、本当にね、確信ついちゃった時に笠原君って本当にごまかせないから、はい、今何個か出そうとしてやめとこうと思ったやつがあるから、
本当にやめてください。
本当にリアクションできないからね、笠原君はね。でそうなると、
うん、もう白井くんだけじゃなくてリスナーさんもいるから今は
ってなっちゃうから
ね
大丈夫。いやだから明日なんとか、まあ、見に行けたらいよいよでも終わるんだよね。あーもうやめとこう終わるんだよね。もうなんかやばい気がしてきた今。なんかそれすら変なリアクションされる可能性もあるし、やめとこう。もうエヴァ禁止ダメ、もうミュートかけて、完全に俺の頭の中から、俺の記憶の宮殿の中のエヴァの部屋に鍵かけて、でドアノブ壊して、もうエヴァゲーのこと思い出したくない、もうこんなにエヴァ好きなのに思い出したくないまでなっちゃってるよもう。いやーちょっとまあなんかじゃあ今度は見たら見たで我慢するわ、喋るの当分多分見れないっていう人多いと思うんだよね、この状況だとね。ほいほいその仕事帰りに見に行くとかもできないと思うから、まあある程度こう見たい、エヴァンゲリオン見たいと思ってる人が一通りこう見れて、まあちょっと興味あるなぐらいの人も見れたぐらいで感想喋れたらなんかいいかな。まあ32年後ぐらい経てばさすがに過去の名作として見た人もいるだろうし、その頃になればもう一通りみんなエヴァンゲリオン見てるだろうから、その時にじゃあ新エヴァンゲリオンの感想喋るわ。ところで、では本日もコーナーいただいておりますので、今週もこちらのコーナーいきましょう。おまかせランキング。さあ今週も始まりました、おまかせランキングのコーナーです。このコーナーはこちらからランキングの中身を先に発表しております。皆様にはそれがどんなランキングになるのかを考えてもらうというコーナーでございます。今週のお題は折りたたみ傘が2位になるランキング。折りたたみ傘が2位になるランキングでございます。どんなランキングがあるでしょうか。どんどんやってまいりましょう。ぜひ生放送中もね、コメントで参加していただけたらと思います。はい、では参りましょう。ラジオネームゆうゆう。100年前ならそれ面白いボケだねと笑われそうなものランキング第2位、折りたたみ傘。傘が折りたためるって君は本当面白いこと考えるねって言われそうな。どうやって刺すのよ、折りたためて。どうやって雨防ぐのよ。大正ぐらいだね、大正の頃だったら意外とあんじゃねえの、意外とある可能性もあるよ、折りたたみ傘ね。続いて、折りたたみ傘が2位になるランキング。ラジオネームうさえ。展開をざわざわさせた発明第2位、折りたたみ傘。これは間違いないな、展開ざわついたろうな。雨の神様、まあショックだよね。そんなチートありますだよね、もう出たよ、また人類チート使ったよ、もう何なんだよ、もう突然のその夕立とかも、これじゃあもうあれですか、全部ガードされちゃうんですか。あーもう せっかくねこうフラグ立てるために午前中は晴天からの夕方に夕立みたいな感じで今日のこのメニュー組んでたのに、あ折りたたみ傘ざわざわざわざわ何を求めてるんだ展開の住人たちは。どんどん参りましょう。続いて、折りたたみ傘が2位になるランキング。ラジオネーム F 美穂。多分プテラノドンが原型なもの第2位、折りたたみ傘。これはね、これ当たってますね。多分プテラノドンが原型なものですね。 やっぱプテラノドンの化石からヒントを得た恐竜学者の方が開発して特許を取って老後の暮らしが安泰になったと言われているのがこの折りたたみ傘ですから、今後のその恐竜の研究費とかもそれで賄えたみたいな話をどっかで聞いたこと、どっかの学研のどっかの電気で読んだことがありますから。たださ、プテラノドンが原型なものランキングってすごいよね。他あんのかなだよね、もうね。多分プテラノドンが原型なもの第2位、折りたたみ傘。そうです、ほぼほぼ間違いないでしょうね。さあ他にも参りましょう。折りたたみ傘が2位になるランキング、ラジオネーム豆板醤なめよ。ナムコの開発担当者に聞きました。次に出る〇〇の達人候補第2位、折りたたみ傘。出るでしょうね、折りたたみ傘の達人。どういうゲーム性なのかがすごい気になるよね。お、あれじゃね、すごい大掛かりな筐体にならない？これだって上から急に雨が降ってくるみたいな仕組みでしょこれ。忘れた頃にゲームセンターの中に雨が降ってくるみたいな、だからスプリンクラーが発動して上から水がジャーって出てくるのを折りたたみ傘の達人はちゃんと、ね、防げたらドーンみたいな音が鳴って。やったことないから、あれをやったことないから。折りたたみ傘の達人は盛り上がんねえな、またな。まあ盛り上がらないだろうな。まあでもね、いろんなタイプのゲーム、こう体感型のゲームは今いろいろ作られてますからね、あるかもしれませんよね。さあ続いて、ラジオネーム眠い。新作落語のオチに使われそうで使われないものランキング第2位、折りたたみ傘。わかる。なんかうまく物語のオチになりそうな感じはあるね、確かにね。なんかうまいことこの夫婦の仲も折りたたんでみたいなところで、なんかこううまくできねえかなみたいな。夫婦喧嘩ものなんだけど、最後は折りたたみ傘のあいあい傘で夫婦がまたあの頃見たく2人で入って、夫婦の仲も折りたたむってでも言わねえんだよな、中を折りたたむとは言わねえんでって師匠がまあ悩んでんだ毎日毎日。いや、いい詐欺思いついたんだけどな。折りたたみ傘にこうまたあの頃みてえに2人で入ろうじゃねえかみたいなところまではいけたんだけど、最後の一言、奥さんの一言がまあうまくいかない。すっかり折りたたんじゃったわね、うん、うん、違うよな、下がってねえよなこれなみたいな。下げになってねえよなこれなみたいな。師匠がずっと次の独演会で出すための新作落語のオチでもう悩んじゃって、もう弟子としては師匠折りたたみ傘の部分はもうカットでいいんじゃないですかってなってるんだけど、よくないですかそれもってなってるんだけど、どうしても一回なんかそのうまくいく感じがするっていう思っちゃうと手放せないからね。これはうまいね。さあ折りたたみ傘が2位になるランキング、他にはどんなものがあるでしょうか。続いてはですね、ラジオネームゆいのすけ。いつかはさまざまな攻撃から生き物を守ってやると意気込み夢を見ているものランキング2位、折りたたみ傘。そらもうシールド展開っていう響きとともにバンって跳ね上がって、さまざまな攻撃っていうものにどういうタイプの攻撃が入ってるのか気になりますけどね。主に水しか守れない感じはすごいするんですけど、まあ夢見るのは自由だからね、夢見るのは自由だから雨以外のものにも守ってやる、意気込んでる。いや素晴らしいですね。さあでは次、続いて最後、ラジオネームカニパン。小麦粉の高騰に伴いアンパンマンが持ち歩くようになったものランキング第2位、折りたたみ傘。これはねもうしょうがないよ、やっぱ小麦粉の値段が上がっちゃったんじゃーってね、ジャムおじさんがね、原材料のコストが上がってしまったんじゃー、 これから新しい顔が出せるのは出せて一月に一回かなみたいなこと言うんだもん。したらマジかってアンパンマンもなるわけじゃん。マジかよ、おいジャムのじいさんマジで言ってんのかよこれ。月に1回しか顔変えれない。今までは毎回 CM 明けには変えてたのに、今後月そうなるとやっぱりこれはもう突然の雨なんかになっちゃった時にはもう戦えなくなるから、やっぱり日頃からの日頃、まあカバオくんにはもうあげれないよね、もう顔なんかね、万が一のためにね。でバタコさんはでもその感覚を忘れないためにちゃんとピッチング練習をずっと続けるから、ちゃんとブルペンでずっと練習を続けるから、投球練習はずっと感覚を忘れたくないのって、また投げる時になった時にね忘れたくないからって、だからその時のために肩は温めてあるから大丈夫よアンパンマンみたいな。はい、さまざまなランキングありがとうございました。さあ次回のおまかせランキング、次回のおまかせランキングはクレジットカードが2位になるランキングです。便利な便利なクレジットカードね、持ってるという方も多いと思いますけど、クレジットカードが2位になるランキングありましたらどんどん送ってきてください。ツイッターでも募集しております。ハッシュタグタイムマシンボつけてランキングどんどん応募してください、よろしくお願いいたします。はい、では本日ももう一つコーナーいきましょう。続いてのコーナーはこちらです。白井さん、うちで働きませんか。さあ今週もうちで働きませんかの時間になりました。このコーナーはですね、もういいですかこのくだり、何度もやるのもくどいですけど、もう先々月になるんですかね、もう2ヶ月前にあれはなるんですかね、先々月惜しくも一次面接で落ちてしまった白井さん、転職活動見事に失敗した白井さんにですね、お仕事を紹介してあげようという大変素敵なコーナーとなっております。いや本当に皆さんですね、たくさんもうお仕事紹介ありがとうございます。ちょっといつもいつもね、僕のわがままでちょっと考えさせてくださいって言っちゃって本当ごめんなさい。転職したい気持ちあるんでね、どんどん送ってきていただけたらなと思うんですけど、今週も素晴らしいお仕事紹介いただいております。ラジオネームゆうゆう、株式会社ここから。弊社では家庭用ゲーム機の製作を行っております。我々は20年前から独自に開発し続けた無線接続の縦長リモコンを用いた実際に体を動かしてプレイするゲームをついに完成させました。白井様には営業部としてこのゲーム機の販売をしていただきます。いやー来ました、営業の仕事ですよ、ゲーム会社からね。もう僕やっぱ日頃からこうラジオでね、こうトークを鍛えてる人間ですから、もう口もよく回りますし、ゲーム大好きですから、ゲームに関われる仕事、まあ僕は嬉しいんですけど、ちょっと気になるのがウィーの頃からあるんじゃない、ウィーの、いや決して御社の発明した、この発明された、御社が発明されたこのゲームにケチをつけるわけではないんですけども、なんかすごくその御社から感じられるですね、このドヤ感と言いますか、このどうですかこの斬新な発想のゲーム機はみたいな感じが伝わってくるんですけども、縦長のリモコンを用いた体を動かす感じのゲームってのは結構もう前から大手のゲームメーカーがやってるイメージがあるんですけども、ちょっとですね、僕ちょっとあそことですね、法廷で争うことになったら勝ち目があると思えないので、ご遠慮させていただいてもよろしいですか、すいません、ちょっと考えさせてください。ちょっとあそことね、法的なトラブルになった時にね、まあ負け戦になってしまうので、すいません、ちょっと考えさせてください、ごめんなさい。続いてラジオネームアドバン、企業名は明かせませんが 白井様にはとても大切な荷物を運んでいただきます。時々物陰から視線を感じるかもしれませんが、気にせず決してそちらを見ないでください。また赤い点が体に出た時は転んだふりで位置をずらしてください。大丈夫、安全な仕事です。よろしくお願いします。運送業ですか。運送業もちょっと今まで僕やったことないんですけど、運送業はちょっと経験ないんですけど、大丈夫ですかね。未経験でもできるんですかね。あと僕ジェイソン・ステイサムとかじゃないんですけど大丈夫ですかね。ジェイソン・ステイサムじゃない人間にこういう仕事ってできるんでしたっけ。その赤い点って何秒間で同じとこに出続けるとやばいんでしたっけ。これ赤い点が一瞬チラッとつくぐらいならまだ間に合うと思うんですけど、2秒間ぐらい同じとこにつくと多分危険ですよね、この赤い点。ただまあ大丈夫、安全な仕事ですとは書いてあるんですけどね、安全な仕事ですとは言われてるんですけどね、ちょっと気になるところなんですけども、そうですね、まあ僕ちょっと5分走ると息切れちゃうっていうところもあるので、あと転んだ振りがあんま上手じゃない、わざと臭くなっちゃうっていうのもあるし、あとやっぱりですね、ジェイソン・ステサムじゃないので考えさせてもらってもいいですか。申し訳ないです、ちょっとごめんなさいね。あとそもそも企業名が明かせないってどういうことなんでしょうか。もうそれあれですよね、全責任僕に来るやつですよねこれね。全責任は運んでた人の責任ってなるやつですよね。ちょっと考えさせてください、ごめんなさい、すいません。ちょっと今週も本当ね、もう2社からですね素敵なお仕事紹介が来たんですけど、なんでかな、毎週なんかこうなかなかこうマッチングって難しいんですね、お仕事のマッチングって。やっぱそういうためにこうね、そういう会社があるぐらいですから、お仕事マッチさせるための会社あるぐらいですから、なかなかね、転職エージェントの皆さん本当ごめんなさい。まだまだ募集してますので、白井さんにぜひお仕事紹介したいという方いましたらですね、お仕事の会社の名前ね、今週もなんと企業名明かせないっていうところが来ましたけど、基本的なフォーマットとしては、会社名と業務内容と白井さんにどういう仕事をしてほしいかを書いて送ってきてください、こちらもツイッターでも募集しております。ハッシュタグタイムマシン部をつけてどんどん投稿してください、よろしくお願いします。はい、それでは最後にメールアドレスです。全てのコーナーはメールでも募集しております。そして、番組への感想なども募集しております。ぜひぜひお便りください。メールアドレス、タイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まだメールアドレスを言うのが少し不安だからね、俺ね。まだちょっと正確に覚えてるかな本当にってなってるからね、毎週言っとくけど、すごい 楽に余裕でメールアドレスを今言ってたかね、言ってたように聞こえたかもしれないけど、そんなことないから、必死で今記憶の宮殿のドア叩いてたからね、ドンドンドンって、入れてくれって、入れてくれ、メールアドレスの時間になったんだって、ギーって中からおじいさんが一人出てきて、どうしました白井様こんな時間にって出てきて、この人誰だっけってなってたから今完全に、このおじいさんはなんでここにいるんだっけ、とかここそもそもどこだっけ、ってかなんで俺茗荷谷にいるんだ、なん茗荷谷って、茗荷谷って丸の内線だってた、有楽町線、いや丸の内線だよね、どっちだっけ、丸の内線って車両赤だよね、赤、今違ったんだっけ、あれ色変わったっけ、どうだったっけ、みたいになってたからね今ね、もう完全にもう絶望的に記憶のセーブもできなきゃロードもできない人間だから、記憶の宮殿習得できんのかな。あとはエヴァンゲリオンね、本当にちょっとエヴァンゲリオンに関しては見たっていうつぶやきぐらいはいいと思う、大丈夫でしょ俺しても、 でもその後なんか俺がなんかこう一言でも言っちゃうと危険だよね。こういろんな人にネタバレする感。じゃあ笠原くんにだけ感想を送る形にしようかな。笠原くんはそれを拡散しないようにしてもらえばいいのかな。もうなんかは こんなに別に気使わなくてもいいのかなっていう自分と、いやでもまあね、やっぱりこれから見る人のためにも考えるとやっぱりそうね、62年後ぐらいにエヴァンゲリオンの感想はできたらいいのかな。みんなそれまで元気でね、元気で暮らしてその時にさ、エヴァの感想記憶の宮殿のどこに入ってんだろうね。もうほぼ廃墟でしょその時の記憶の宮殿。もう62年後もう廃墟も廃墟のとこにさ、エヴァンゲリオンの存在を思い出せるかがちょっと心配だけど、まあちょっと明日ちょっと、まあ、もし見れたら見てまいります。はい、タイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオです。毎週土曜日23時からお送りしております。そしてタイムマシン部は他にも生放送やっております。毎週水曜日22時からは大喜利番組のタイムマシン部の大会議という番組ございます。ぜひぜひ生放送お越しください。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。